瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災ステーションをお送りします。さて、厳しい暑さが続いていますよね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。暑い日が続いて集中力が低下するこの季節、火の取り扱いに注意しなければいけません。今日はいざという時に皆さんの大切な命を火災から守ってくれるもの、瀬戸市消防本部稲垣さんに教えていただきます。稲垣さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて稲垣さん、いざという時に火災から命を守ってくれるものとは何でしょうか。
はい、それは住宅用火災警報器です。家庭内での火災の発生をいち早くキャッチし知らせてくれるのが住宅用火災警報器です。火災が発生したときは目で煙や炎を見たり、鼻で焦げ臭い匂いを感じたり、耳でパチパチという音を感じたりと五感によって気づくことがほとんどだと思います。ではどのような時に火災が発生すると逃げ遅れてしまうと思いますか。
五感によって気づくことがほとんどだけど逃げ遅れちゃうってことは、はい、寝ている時でしょうか。
そうなんです、寝ている時や部屋で物事に集中している時などには火災に気づくのが遅れてしまい、逃げることが困難になってしまいます。瀬戸市の火災予防条例では住宅用火災警報器をすべての寝室と2階に寝室がある場合は階段の天井付近に設置するよう義務付けられています。設置する際は煙式の住宅用火災警報器を設置しなければいけません。これは火災により発生する煙を感知して音や音声により警報を発して火災の発生を知らせてくれるもので、機器本体を天井や壁に設置するだけで機能を発揮してくれるんです。
そういう仕組みなんですね、はい、これは心強いですね。ちょっとお伺いしたいんですが、はい、火災で発生する炎や煙ってどんな風に広がっていくんですか。
はい、これは煙っていうのは炎より広がるスピードが速く、火災で発生した煙はその熱によって空気より軽くなります。そして上昇を始めて天井などに突き当たると今度は横方向に広がります。で、煙の色も最初は白い煙なんですけれども燃焼が進むにつれて黄色、黒色と変化していきます。黒い煙になるとほとんど周りが見えなくなって自宅でも避難が難しくなってしまいます。なので炎から逃げることはもちろんなんですけれども煙にも注意が必要なんです。煙には一酸化炭素などの有毒ガスが含まれており、吸うと体の自由が効かなくなってしまいます。また、この高濃度の一酸化炭素を吸い込んだ場合は、一呼吸で意識を失って倒れてしまいます。炎や煙は想像以上の速さで迫ってきますので、火災の発生をいち早く察知し、次の動作に移る。そのために、住宅用火災警報器は大変有効なんです。
なるほど。うわ、炎、煙、怖いな、改めて思いました、はい、住宅用火災警報器本当に頼りになりますね。天井や壁に設置するだけでこんなにも頼りになるぞということであれば、皆さんすでにしっかり取り付けているのではないでしょうか。
はい、これが残念ながら全てのお宅につけていただけていないのが現実なんです、今年に入ってから死傷者が出る住宅火災っていうのが立て続けに3件起きていまして、そのうちの1件は住宅用火災警報器が設置されておらず、もう2件に関しては正しい場所に設置されていなかったんです、もし適切に住宅用火災警報器が設置されていたら違う結果だったかもしれませんね。
そうなんですか。それは残念なことですね、はい、では改めてです、まだつけていないという方、まずどうすればいいでしょう。
はい、すぐにでもお近くのホームセンター、家電量販店、町の電気屋さん、 あとは消火器や非常ベルを設置することができる消防設備屋さんといったところで購入していただきたいと思います。町の電気屋さん、一部の家電量販店、消防設備屋さんでは有料で取り付けまで行ってくれるところもありますので、まずはお店にご相談いただけると良いかと思います。市内のお店には消防本部から住宅用火災警報器に関する協力のお願いがしてありますので、お話もスムーズに進むかと思います。
はい、まずは設置をいただきたいんですが、これって自分でも取り付けられるものなんでしょうか？
はい、これは簡単に取り付けできます、
うん、
2本程度のネジで天井や壁の情報に取り付けるだけですので、脚立に乗ってドライバーを使える方なら誰でも取り付けられると思います。
はい、ご自身でできる方はご自身で行っても良さそうなんですが、はい、次に正しい位置に設置というのはどういうことでしょうか？
はい、初めにお伝えしたんですけれども、逃げ遅れは寝ている時に最も陥りやすいことから、すべての寝室に必ず住宅用火災警報器を取り付けなければいけません。その他、2階に寝室がある場合はお家の中で最初に煙がたまる場所でもある階段の天井付近にもつける必要があります。
うんうん、そうなんですね。ということは、じゃあ今お聞きした正しい位置に設置されている方は問題なしですね？
はい、問題ありませんと言いたいところなんですが、
うん、
実はきちんとついているお宅にも大きな問題があるんです。
ほう。
それが、住宅用火災警報器の電池の寿命でして、これが約10年と言われています、
うんうん、
つまり義務になった16年前に取り付けていただいた方は電池の寿命が来ているということになります、
うん、
また設置してから10年以上経過している警報器は本体内部の電子部品が劣化して火災を感知しなくなることが考えられるので、本体の交換を推奨しております。
そっか、電池式だから電池の寿命もありますし、はい、さらにやっぱりね、電子部品の劣化というのも考えられますから、これ盲点でしたね、
はい、
ご高齢の方は避難に時間もかかることが想定されますので、これ特にしっかり取り付けていただきたいですね。
はい、そうですね。ぜひこのお話を広げていただいて、少しでも早く適切な取り付けと取り替えを行っていただきたいと思います。
はい、皆さんお早い対応ぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、消防本部の方から市民の皆さんに向けて住宅用火災警報器について積極的に働きかけていることって確かありましたよね？
はい、消防本部では令和元年から順次各お宅を訪問させていただいていまして、住宅用火災警報器が適切に設置されているかどうかを調査させていただいております。で、今年もすでに個別訪問調査というのを実施しておりまして、設置促進にご協力いただけるようお話をさせていただいております。ただ新型コロナウイルスの流行もあって、対面でお話しすることに抵抗がある方もいらっしゃると思いますので、そういった方はインターホン越しでも大丈夫ですので、調査にご協力いただければと思います。
はい、命を守ることにつながりますからね、
はい、
ぜひ個別訪問調査へのご協力皆さんよろしくお願いいたします。さて、今日は住宅用火災警報器の話ということで、
はい、
やっぱりこれを聞かなきゃ終われませんよね。稲垣さん、最後にあれお願いします。
はい、ではいきます。チャトつけなかん、住宅用火災警報器、ご自分の命を守る大切なことです。皆様よろしくお願いします。
しっかり心に響いてまいりました。しっかりつけることが重要です。住宅用火災警報器すでに設置しているという皆さんも、電池の寿命は来ていないのかな、機器本体の損傷はないのかな、改めて設置から時間が経っているという方も確認をいただきたいと思います。今日は火災から命を守ってくれるもの、住宅用火災警報器について、瀬戸市消防本部稲垣さんにお伺いしました。稲垣さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。